ですね、この間北海道行ってきました。みんな夏休み楽しんでますか？私もちょっとだけ夏休みしてきました。札幌シティジャズというですね、ま、全然聞いたのはジャズじゃなかったですけどイベント、札幌のね大通公園でやってるイベントがありまして、でそれに参加してきたんですけど、オリジナルラブと野宮真希ちゃんね行ってきたんですけど、いやー楽しかったですね。ね、向こうに行った、まずきっかけが、向こうに、すごい、その音楽の趣味も合う、シャーロック好きの方が住んでるっていう、ネットで繋がった、シャーロックの好きな方が住んでるっていうので、行っちゃったんですよ、私。その方、ご家庭があるので、私は全然フットワーク軽いから全然動けるけど、なかなか東京にまでライブ来れないってなって、そしたら、今度ね、うちの方でね、二日続けてやるよって言われて、いや、じゃあ行きますみたいな、すげえ軽い感じで決めて、ホテルとか取ってバッて行ってきたんですけど、すごい楽しかったです。えらい楽しかった。でもなんか、最終日は、そのね、飛行場まで送ってもらうつもりなんて、毛頭なかったんだけど、喋り足りないから明日飛行場行くねみたいな言われて、あざっすみたいになって。で、結局、オリジナルラブの、歌詞カード3冊ぐらいその方持ってきてくださって、ここがこの時のシーズン2のこの心境だと思うんです、みたいなのを、とっくり1時間半語り合ったっていう、もうね、楽しい回でした。はい。10月にね、まだね、北海道で、ね、田島さんが、オリジナルラブの田島さんがですね、一人ソウルショーっていう、ライブで、北海道でやるみたいなんで、札幌でやるみたいなんで、私、多分行くと思います。その人2杯に。もうね、その人会場でチケット取ってたんで、私ももう行こうって思って、すでに計画しております。そんな感じでまた北海道行きたいと思います。はい、というわけで、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、役者は私小林彩乃が映画への愛とそして共生と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との架け橋というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、今回は、実は資料館のね、エンフィールド事件今やってるんで、資料館一作目をと、あとそれからアナベルを取り上げようと思ったんですけど、資料館がですねどこも借りられててニンってなったので、とりあえずアナベルで資料館次回に回して、次回の後半とかにやらせてもらって、それから匿名希望さんからお便りいただいてたですね、ジェリーマグワイア、ザエージェントですね、こちらを紹介したいと思いますんで、よろしくお願いします。ではでは、今回も元気にいってみよう。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
私のレビュー、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。基本情報、アナベル資料館の人形は、2014年アメリカ制作のオカルトホラー映画です。監督はジョン・アール・レオネッティ監督、バタフライエフェクトの2とかね撮った人でした。ね、撮影参加とかが多くて、これがまたねいいの出てる、いいの撮ってるんですよ。チャイルドプレイ3とか、スコーピオンキングとか、ピラニア 3D とか、ありがとう、みたいな感じで。で、以前紹介したインシディアスとか、インシディアス2なんかも撮られてますね。もちろん、前作の資料館も参加してます。主演はまさかのお名前、アナベル・ウォーリスさん。この方が主演をしています。アナベル・ウォーリス、アナベルで、アナベル・ウォーリスさんって、別にね、正義の味方って言うわけでもないけど、まあ、主人公なのにね。60年代の髪型やおべべがすっごい似合うね、すごい綺麗な方です。それから、超常現象のことを受け入れてくれる本屋のおばさんエブリン役にアルフレ・ウッタードさん、この人はエミー賞やゴールデングローブ賞も取ってる方で、アカデミー賞にもノミネート経験ある方です。で、スタトレのファーストコンタクトに出てたみたいだから、私見直さなきゃいけないなと思ってます。リチャード・ギアの真実の行方とか、最近だとそれでも夜を明けるとかに出てらっしゃいますね。あとの役者さんはまあホラーにはよくあることなんですけど、なかなかお仕事検索しても出てこなかったりとか、あとはドラマが主だったりとかしてますね。で、それからお話です。 仲睦まじい夫婦、ジョンとミア。ジョンは出産を控えたミアにヴィンテージの人形をプレゼントします。我が子の誕生を待ちわび幸せな日々を送る二人でしたが、思いもよらぬ事件に巻き込まれます。ある日、リンカの老夫婦が、カルト信者の男女に惨殺される事件が発生し、犯人がミアにも襲いかかってきました。間一髪で男は警官に射殺されて、女の方はミアの人形を抱いて自殺しました。以来、夫婦は次々と不可解な出来事に見舞われます。無事に女の子が生まれた夫婦は、忌まわしい記憶の残る家を後にし、新天地へ引っ越すことにしたんですが、新しい家で荷物を整理していた二人の前に、なぜか捨てたはずの人形が出てきて、というお話でございます。あのね、皆さんは、ホラーに出てくるもので何が怖いですか？貞子さんですか？かや子さんですか？黒猫ですか？古い家ですか？悪魔ですか？怨霊ですか？ピエロですか？お面をかぶった何かでしょうか？まあね、いろいろあると思うんですけど、人形はどうでしょうかと。私は人形というかですね、ぬいぐるみ大好きなんで、めっちゃ大事にするんだけど、まあ怖いという人は一定数いますよね。チャッキーとかもね、あるし、映画的にはね。まあ念がこもってそうみたいなことはよく言われますけど、私的にはね、まあぬいぐるみさんたちが動き出してくれたら、キャッホーイって感じなんですけど、まあそれはそれとして、アナベルちゃんはそんな私でも見た目はアウトでしょって思う感じの見た目の人形です。はい、実話としてアナベル人形の呪いっていうのは、もうあって、で、実際のアナベルちゃんはもっと布地でできたホントカントリーなお人形らしいんですけど、まあ映画はまたね、すごいおどろおどろしく、外見ね、作ったもんで、もうそりゃもうって感じです。で、私は今回紹介できなかった資料館の方も好きだったんで、劇場に遊びに行ってアナベルちゃんを激写してキャッキャしたりしたんですけど、いや、やっぱりね、オカルト好きだなぁと思いましたね。インシディアスシリーズが最近ではとても秀逸というか、好みまっしぐらって思ってるんだけど、やはり資料館シリーズもシリーズものとしては追わないとっていう感じです。思わずね、拳を振り上げてありがとうって言いたくなるシーン、いいシーンたくさんあるんで見てみてほしいなと思います。お化けだけじゃなくて、最初は本当に傷害事件から始まるっていうのも、恐怖心のこういろんなところをね、ついてきてまたいいですよね。そのお化けだったり人間だったりっていう、怖い怖いどれだろうみたいな、そういうところがいいなと思います。でね、普段のシーンはお外のシーンとか部屋の中もすごい明るい色彩で、それが私はまた好きです。とっても気持ちのいいお日和なのに、彼らのお家ではてんてんてんみたいな、そういうところが緩急っていうか落差っていうんですかね、いいと思いますよ。それから好きなキャラクターは本屋のおばさん役のエブリンです。おばさんのエブリンです。役者さんの感じもすごく、それから役の雰囲気も私はすごく好きです。で、インシディアスではエリーズみたいな、エリーズは完全に霊能力を持った人だけど、神父さんとかじゃなくて、ただ変なものを受け入れてくれる人がこうね、誰からもそんなお化けなんているわけないじゃないって、まあ、周りが言ってきても、そばにいて、寄り添って信じてくれるって、すごいよなって思うので、ね、私はね、もちろんそういう人になりたいなと思うんですけど、まあ、第六感はないから受け入れてあげれる人っていうことですけど、まあ、心強い素敵な存在としてすごい書かれているので、きっとね、ほっとして見て、もらえるんじゃないかしらと思います。ほんで、テーマとしては、母親の愛ですよねっていうところだと思います。子供を守るために主人公がどれだけ必死こくかっていう、ね、母は強しっていうところがゴンゴンに出ている映画なので、ちょっとそれを見ていただけたら、さして怖くもなく見れるんじゃないかなと。ほら怖いよっていう人も、お母ちゃん守ってくれるんですよ。だってね、大事なところを、そういうね、大事なところをちゃんと描いてくれてるので、そこもグッとくるんじゃないかなと思います。で、資料館はね、次回またリベンジしようと思ってるんで、とりあえず2の制作も決まったアナベルちゃんを先に紹介してみました。ぜひ1作目見てみてください。次行ってみましょう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
面白いって聞くけど、なかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど、漫画を読む気にはなれないなという方、漫画って面白いの？なんて言ってるあなた、そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア。私、宮本浩司がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日、ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化。あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage. アルファ。
みんなのレビュー。はい、 今回は匿名希望さんからお便りいただいてたザ・エージェントをやろうかなって思います。あのね、ザっつーか字だろって思うんですが、まあ、こういうカタカナ英語がね、俺たち日本国民を英語から話していくわけですよ。ガッテンって思いますけど、はい、基本情報です。ザ・エージェント、ジ・エージェント、もうどっちでもいいわ。1996年のアメリカ映画です。監督はキャメロン・クロー監督。トモちゃんはこの後キャメロン・ディアスとペネロペ・クロスと一緒にやったあのバニラスカイもね、撮ってくれてますよ。で、この監督とトムちゃんの化学反応については後でちょっと触れたいと思います。主演はトムちゃんことトム・クルーズです。紹介いりますか？ね、もうね、ミポですよ。まあ大スターすぎていらなくないって感じなんですけど、ミポとかね、いろんな映画出てます。来年はトムちゃんイヤーがね、来そうな感じなんで、多分ジャック・リーチャーがもう今年の11月に本国公開ということなので、多分ね、来年になるんじゃねえのかな日本はって思いながら、で、あって、ジャック・リーチャーあって、トム・ナプトラーとミポが新しく来そうですね。それからヒロインはレニー・ゼルビガーです。バリモアちゃんと並んで、私の中ではコケットで可愛い女優さんっていうくくりの人です。シカゴのロキシーなんてマジ憧れました。キャラも可愛いしね。あ、それからキューバ・グッティング・ジュニアは、最近アクション映画にたくさん出てるような気がしてて、最初に認識したのも、ガチのアクション映画だったんで、トムちゃんみたいなブロックバスターじゃなくて、ドルフとかがいっぱい置いてあるコーナーのガチのアクション映画的な。で、アサシンでドルフと共演してたのも、多分それでだったと思います。だったから、てっきりアクションガチ勢の一人かと思ったらそうじゃなかったんですね。ドラマも出てましたね。はい。お見それいたしました。はい。お話の概要は、有能なスポーツエージェントのジェリー・マグアヤー、高価な年俸の、のみを追求する会社の方針に疑問を持って提案書を提出するがあっさりとクビになってしまいます。彼に好意を抱いて彼の提案書にも共感をする、同僚だったドロシーと共に会社を立ち上げて仕事の成功のために努力していくんですが、その中で挫折とかいろいろなことをしながら本当に重要なものは何かっていうことを知ることになっていくよっていう映画でございます。まあね、めっちゃやり手だった子が理想を追い求めたら会社クビになっちゃって転落したけど、それを追い求めたらちゃんとね、理想をね、追い求めて突き進んでいったら心からの充実した最高の仕事ができて、友情も愛も得て成功を収めたよっていう素晴らしいサクセスストーリーなので、中身はもうね、そういうところを見て感動してねっていう感じなんですけど、感動しすぎて多分ショーミーザマネーって叫びたくなる人が多いかと思いますが、本日はこの映画のね、私がやるんだから、トムちゃんガチ勢としての楽しみ方を教えたいと思います。最初に言ったこのキャメロン・クロー監督とトムちゃんの化学反応っていうことについてまず触れたいと思うんですけど、まあ、バニラスカイでもトムちゃん主演で撮ってるんですよ、彼は。でもね、ヒロインたちよりもトムちゃんが女子なんです。何言ってるかわからない、もう一回言うね、トムちゃんが女子なの、わかる？トムちゃんの画像ボットさんとかでも、ジェリー・マグワイアの画像って結構流れてくる写真が多いんですけど、どれもクソ可愛いんですよ。だからその30代のトム・クルーズがどれだけピチピチかっていうのはあるはあるんですけど、私はほら、いつの日よりも今の君が一番愛おしいマイスイートハートっていう感じでトムちゃんを好きなので、っていうか他のね、スターもみんな好きなので、今の君が好きだよっていう感じなんですけど、このジェリー・マグワイアとバニラスカイの彼に関しては、ピチピチがすぎて、本当女の子なの？どうしたっていうぐらい。で、ただの女子なの。見てほしい。この監督が撮るとマジでトムちゃんは女子なんて見てほしい。この、監督の中でトムちゃんは本当は女子なんじゃなかろうかっていう。だから、それを考えて撮ってるんじゃなかろうかぐらい女子なのね。で、それから、色っぽいシーンが結構あって、で、おせっせするシーンとかもあるはあるんですけど、それよりも、私は玄関での着エロのシーンがすごく好きで、玄関でチュッチュするシーンがあるんですけど、これがクソいいので、見てください。一番燃えます。で、それから、すっぱだかで、イチゴを食わし合うシーンがあるんですけど、結構序盤に。このトムちゃんもまたすごい可愛いんで、ここも見てほしいなと。それから、さっき、ショーミーザマネーって私叫んだんですけど、それよりも、この、映画の中での一番のやっぱり、決め台詞っていうか、あれは、you complete me っていう、ね。セリフだと思うんですけど、君が僕を完全にしてくれるっていう、このね、破壊力、もう涙目で言うトムちゃんの破壊力、凄まじいのですげえ見てほしい。 で、あとは子供と戯るトムちゃんとかが、ほんと可愛いので、まあ、まあね、とにかく、そんな気持ちで見てみてほしい。トムちゃんガチ勢としてはここを押しておきたいなと思います。じゃあ、これからも私はトム押しをしていきますんで、次行ってみましょう。はい、ありがとうございました。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも、月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りする、ラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて、配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
ザ・エージェント、ジ・エージェント、もうどっちでもいいわ。興味持っていただけたでしょうか？少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、さて次回は、キャビンと今回紹介できなかった資料館行きたいと思いますので、ぜひぜひ聞いてください。それからですね、舞台が、あります !9 月の15日から25日まで、東京の、劇場で、一撃必殺さんの、演目に出させてもらうんですけど、まあ、黄金のコメディフェスティバルっていうフェスに出させていただきます。毎日ね、1公演は必ずやって、で、45分間の尺の中でやります。で、私の洋画洋ドラガチ好き勢みたいなところを、台本で遺憾なく発揮させていただいているので、ぜひぜひ、やっぱりこいつ、他のところから見てもこういうやつなんだなっていうのをぜひ体感しに来ていただきたいなと思います。もし洋画欲しかったら遊びに来てください。それから、映画情報番組シネガッチャ、これの MC させていただいてますんで、ニコニコ動画の方でシネガッチャって検索すると出てくると思うので、今第1回目が配信されてます。2回目も出てます。3、4回目がちょっと出てないんですけど、随時ね、配信されていくと思うので、こっちもぜひぜひ聞いてみてください。はい。ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん相談もこちらまでお願いします。just5@alpha-radio.com、小林個人のツイッター、@manata0512、manatee0512 で、リプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。というわけで、ではまた次回、良い夏休みよ。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ジェシカの豆知識。先ほどお伝えしたジャック・リーチャーの公開日、日本公開は11月11日のポッキーのベイベーの日らしいぞ。アウトロー一作目見た人いるかな？とってもかっこいいジャックだったので、ぜひぜひ2作目、原作もある話なので、即以下ドッカンという形でどんどんどんどん映画化しておいてほしいよね。はぁ、今日もお腹いっぱい。おやっさん、美味しい映画、いっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか？